こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。僕が若い人たちに伝えたい2035年最強の働き方は、ひろゆきこと西村ひろゆきによる若者向けのキャリア論、教育論、社会予測を組み合わせた実用書である。主題は、2035年頃の日本で食べていくために、職業名や会社名に依存せず、どのような能力、資格、環境を選ぶべきかを考えることにある。著者は、日本の将来を楽観的に描くのではなく、人口構造、雇用環境、エッセンシャルワークの不足、海外との格差などを前提に、現実的な選択肢を増やす発想を提示する。中心にあるのは、働くこと自体を目的化せず、生活を維持できる状態をどう作るかという視点である。英会話、大卒資格、独学力、好奇心、行動力などが変化の多い時代における防御力として語られる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、2035年の仕事は職業名ではなく食べていける条件で考える。本書の中核にあるのは、将来性のある職業を当てる発想から離れるべきだという主張である。医師、弁護士、プログラマーといった職業名は安心材料に見えるが、10年単位で見ると需要、報酬、働き方は技術や制度によって変わる。したがって著者は、何になるかよりもどの環境なら食べていけるか、どの能力なら移動可能性を持てるかを重視する。これは流行の職業ランキングを否定するだけでなく、親や学校が提示しがちな安定した進路という発想への批判でもある。職業を固定的なゴールにすると、状況が変化した時に逃げ道が狭くなる。一方、言語能力、学び直し、情報収集、人間関係の作り方などの汎用的な条件を整えておけば、特定の業界が縮小しても別の選択肢に移れる。本社は、未来予測を断定するより、予測が外れても困りにくい設計を進めている点に特徴がある。次に、英会話と大卒資格を選択肢を増やす現実的なカードとして位置づける。本書で特に具体的に示される助言が、英会話と大卒資格の価値である。著者は、これらをエリートになるための飾りとしてではなく、食える大人になるための現実的なカードとして扱う。英語は海外で働く、海外情報に直接触れる、日本以外の市場を見るための通路になる。日本の賃金や人口動態が厳しくなるなら、国内だけで判断するより、海外という比較軸を持つ方が不利を減らせる。大卒資格についても、大学名の序列だけでなく、応募条件、ビザ、社内制度、転職時の足切りを避ける機能が重視される。いわゆる難関大学でなくても、学歴要件を満たすこと自体に実利があるという見方である。この議論は、学問の価値を深く論じるというより、社会の制度がどのように人を選別するかを観察した上で、その制度を利用しやすくする戦略として提示されている。さらに、働く義務を疑い生活を維持できる状態を最終目標に置く。著者の議論が一般的な勤勉零散型のキャリア本と異なるのは、働くことそのものを美徳として扱わない点である。食べていけるなら働かなくても良いという考え方が背景にあり、勤労を人生の目的にする発想には距離が置かれる。これは怠惰の勧めというより、労働を目的ではなく手段として捉え直す提案である。多くの人は、会社に所属し長時間働き評価を受けることを当然比しがちだが、その前提を疑うことで支出を抑える。資産や仕組みを使う、働き方を軽くする、利用されやすい立場を避けるといった選択肢が見えてくる。資本主義では、自動化や仕組み化が強いという指摘もこの文脈にある。時間を切り売りする働き方だけに依存すると、年齢や健康や景気の影響を受けやすい。著者は、仕事を頑張る前に、そもそもどれだけ働けば生活が成立するのかを冷静に見積もる態度を促している。そして、ジョブ型雇用と会社に依存しない働き方をキャリア設計の軸にする。本書は、日本型の就職意識にも注意を向ける。会社に入ること自体を目的にすると、仕事内容、身につく能力、将来の市場価値が曖昧になりやすい。著者が注目するジョブ型雇用は、職務、成果、報酬、勤務地などを明確にしやすく、自分の専門性や希望を交渉材料にしやすい働き方として説明される。ただし、これは誰にとっても楽な制度という意味ではない。職務に見合う能力が求められるため、何を任され何ができるようになるかを自分で管理する必要がある。本庫で示される刺身パックにタンポポを置くような仕事という比喩は、単純作業を軽視するためではなく、スキルが蓄積しない仕事に長く閉じ込められる危険を示すものだと読める。会社に所属していても、会社の外で通用する能力が増えていないなら、環境変化への備えは弱い。著者は、所属先ではなく移動可能な能力を基準にキャリアを見ることを勧めている。最後に、独学力、好奇心、失敗への鈍感さを変化への適応力として重視する。本書の後半で重要になるのは、資格や学歴だけではなく、うまく生きている人に共通する行動特性である。 著者は独学力、好奇心、行動力、失敗を過度に恐れない姿勢、こだわりすぎない感覚を変化の多い社会での実用的な資質として扱う。これは精神論ではなく、情報と機会の変化が早い時代には、学校や会社が用意した教材だけでは対応が遅れるという前提に基づいている。独学力がある人は必要になった知識を自分で調べ、試し、修正できる。好奇心がある人は新しい技術や市場や海外事情に触れる確率が高くなる。失敗に鈍感であれば小さな思考を重ねられるため成功を一発で当てる必要がない。日本の将来について悲観的な材料があるとしても、本書は不安を煽るより選択肢を増やす行動様式に焦点を移している。その点で性格面の助言も職業選びと一体化している。結論として、この本は進路選択を控える中高生や大学生、子どもの将来に不安を持つ親、今の会社や資格が10年後も通用するかを考えたい社会人に向いている。得られる実用的な利点は、人気職業を追うよりも英語、大卒資格、独学力、移動可能なスキルといった条件を整える方がリスクを下げやすいという判断軸である。また、働くことを当然の義務として受け入れるのではなく、生活を維持するための手段として捉える視点は、過度な会社依存や不安を相対化する助けになる。類書の多くは成長産業、転職術、資格取得、自己啓発のいずれかに重点を置くが、本書はそれらを拾いき、独自の損得感情と社会観でつなぎ、若者が制度をどう利用し、どこから逃げ道を作るかに焦点を当てる。未来予測として精密なデータ分析を期待する本ではないが、職業名に頼らず選択肢を増やすという実践的な発想を平易で率直な言葉で整理している点が際立っている。ご支援いただける場合は、ひろゆき、西村ひろゆき、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。